はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
はい、
ということなんですけどね、今回もアンケートを取ってきました。
お、
ってことでね、今回は動画やラジオなどをチェックする際に倍速再生をしたことありますかということで、アンケートを取ったんですけども、まあそういう機能ありますもんね。
よく倍速再生なんかネットニュースが聞きますよね。それでいいのかみたいな。
そうですね、いう話は聞きますけども、やったことあります？
僕はなんか、まあ、おじさんだからできないですね。
あ、なんかそう聞き取れないみたいな話ですか？
聞き取れないっていうか集中しちゃいますね。
ああ、はいはいはいはい。
なんか例えばテレビ見ながらなんかラジオを聞くとかはあるじゃないですか。目だけを追って。
あ、はいはいはい。
なんかすると音数でも倍速って理解できにくないですか？
ああ、なるほど、そういう感じですか。なんか
そういうネットニュースを見ると自分がおじさんなんだなって自覚しますか？
うんうん、あ、若い子の方が聞き取れるんかなぐらいの。
あ、じゃなくてなんかあのよくあるじゃないですか。それこそその音楽もそうだし、映画とかもなんか倍速じゃないと耐えられないみたいな。
はいはい、あ、はいはいはい、はい、あ、
なんかだからもうね、俺はなんかもうおじさんなんだ
ろう。まあ若い子がこらえ性がないぐらいの話だと。
まあまあまあ、その辺も詳しく話したらもっと違うんだろうけど。
うん、まあ僕はまああります、正直言ったら。
そうなんですね。
チェックをする際、
まあきろさんはね、プロラジオリスナーですからね。
いろいろチェック。
本数聞いてますからね。
本数か消化するのにみたいな。
本数って。
これ、聞いててもしょうがないなぐらいのやつが、ちょっと優先順位があるね、自分の中でも。
手のとこ。あと、まあ、時間とか、生活さえですよね、
うん。そうですね。
なんか、例えば、いわゆるトラックのドライバーさんとか、運送会社の方は、結構、時間あるからずっとラジオ聞いてたりできるじゃないですか。
はいはいはいはい。
普通の勤め人の方はね、
そう
ですね、なかなか難しいですよね、そういうの
は。うん、確かに確かに。うん、まあ、
だから限られた時間の中でなんかやるってなると倍速とか、まあ、うん、例えば音楽とかね、じゃなかったら、倍速でも理解はできますからね。
そうですね。ま、人の声ってなんか3倍ぐらいまではなんとか聞き取れるらしいですよ。
それはなんか、あれですか、自分調べですか？
自分調べ。
やってるね。
そう、なんか、いや僕は違う、1.5 倍までですよ。でも2倍かな？最大でも。3倍はさすがに無理です。
まあ、今時で時短ですからね、やっぱり
時短テクニックということですけどね。はい、結果ですね、今回29票届きました。
はい、ありがとうございます。
はい、で3択なんですけど、頻繁にしてる、たまにしてる、しようと思わないの3択で、アンケートを取ったんですけども、頻繁にしてるが 24%、 たまにしてる 10%、 しようと思わない 66% ということで、
もうリスナーはじじしかいないと。
もうみんな 66% ということは、もう半分以上がね、倍速なんかしないっていう宣言でございましたね。こちら、リプライもいただいております。こちらエンリンさんからまず来てますね。面白いトークの間を逃したくないので等速派です。
ああ、まあ確かになんかそれこそお笑いさんがやってるラジオとか一個裏笑いのとこだとなんか、
はいはいはい、
ね、普通の再生速度じゃないとなんかその空気感が面白くなる部分分かりにくいですよね。
ああ、まあ確かに確かに、そういうのはあるかもしれないですね。でもまあうちの番組はトークの間はバッツリ切ってるんで。
あ、それはなんか飛ばされない対策ですか？
いや、飛ばされない対策、でも別に 1.5 倍で聞いてくれても全然構わないですけどね、うちは。そんな身のある話はないと思うんで。
まあまあね、そうですよね。
まあまあまあ、そんなのとか、テリエ嫁さんからもいただいてますね。人それぞれ楽しみ方や時間の使い方はあると思うけど、ビーズのラブファントムを飛ばすやつだけは許さん。過激派ですか？
モルダーですか？
なぜビーズのラブファントムだけに。
何ですか？ X ファイル批判ですか？
ああ、そういうことなんですね。主題歌になってたっていう。
主題歌になってましたか？これもおじさん世代しか知らない。もう、下手したら、日本初の海外ドラマと言ってもいいですよね。
ああ、はいはいはいはい。
じゃないですか？だってあんなの。
うん。まあ確かにそうですね。そんな。
24とか言う前からやってましたからね。
なんかやってましたね。
X ファイル。あれで様々な、少し不思議学びましたからね、我々は。ドラえもんの次は X ファイルですからね。
どんな大人だってね。
いやいやいや、そうだった
から。まあまあまあ、そんなのとか、ルイタンさんからも来てますね。
はい、
パチンコスロットの実践動画は 1.25 倍使うけど他は使わない。まあまあまあまあ、要点だけ見たいとして。
喉がガリッと。
ちょっと喉がね、今さっきガリってね、ちょっとおふりますね。
はいはい。
ただい
ま、はい。今メインパーソナリティが喉を調節しますので、しばらくお待ちください
。まあまあ、パチンコスロットで 1.25 倍っていう、まあまあ、要点だけ抑えたいみたいな感じなんでしょうかね。でもまあまあ本当に使う。まあ慣れたら、慣れるのも変な話ですけど。
まあ、別に、うん、なんて言うんでしょう、なんかこの一般的にはなんか、その、うん、なんか早くするのが悪だみたいな話ですけど、うんうんうん、まあ、生活スタイルがあるんでね、別にそれで理解できてれば。
まあ、そうそうです。そういう感じだと思います。まあ、たまに 1.5 倍で聞いてて、ちょっと目そらしたら、ちょっと話流れていくみたいなところありますよね、右から左に。
まあ、それこそさっきの手芸山さんの話じゃないけど、
はいはい、
音楽なんて今、本当に間が詰まってますもんね。
まあ、確かに確かに。
だって、それこそ最近の、まあ、最近の 音楽って言い方がもうおじさんなんですけど、
うん、
やっぱり最近の音楽聴いてると全、アルバム聴いてても全部シングルみたいな作り方するじゃないですか。
あ、なんか本当、捨て曲がないというか。
そうそう、だから全部盛り上げて、みたいな、そういう、だから、
うんうんうん、
そう聞くとは、なんかそれもなんかその、いわゆる早送り再生させないための、
まあ確かに確かに、うん、シングル曲だけでいいやぐらいの人もいたりするぐらいですからね。
だからもうシングル曲って言ったから、それもそもあれじゃないですか、その音楽に関して言ったら、
うん、
ね、シングル切ってる人の方が少ないじゃないですか今配信とか。
あ、まあ確かにそうですね、配信、
シングル曲、うん、アルバム曲っていう概念がなくなってるんじゃないですか。
もうそうですよね。でそもそもだって CD を聴ける人がいない、まあまあこれも前言いましたけどね、聴ける人がいなくなってる。
それこそ、
うん、
多分それこそこれから、まあラジオはちょっとそういう風になるのはちょっとね、
うん、
ないかもしれないですけど、例えばアニメ作品とかドラマ作品も、
うん、
詰めれるところは詰めていく、
はいはいはいはい、
っていう風になってくるんじゃないかなと。まあそれが時代だからしょうがないんでしょうけど、
まあですね、
まあでも視聴者をやっぱ飽きさせないためにはその方法が一番いいから、
うんうんうんうん、でもまあ絶対なんかカロリーが高くなるっていうのはね、いいのか悪いのかっていう、
あとはなんかそれこそ僕思うのは、うん、まあ今こういう時代じゃないですか、
はい、
見えるものが見れるときにすぐ見れて、聞けるものがすぐ聞けるときに聞けるから、
はいはい、
僕らが若いとか子供の時よりもコンテンツ量が多いからそうなりがちですよね、絶対早く。
そうですね。
消費も早いし、
はいはい、
その、ね、インプットもアウトプットも早くしなきゃいけないから。
そうですね。
だから、まあ、まあ、だからそれこそ、こういう豊かな時代になったからこその弊害なんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、なるほど。そういう、うまくまとめていただいたところで、
はい、
そんな感じで、今回も始めていきたいと思います。はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
はい。ってことでございましてね。今回も、いろいろ音楽の話とかね、ちょうどさっきもね、はい、言われてましたけど。ま
あ、メディア論好きなんでね、僕。
ああ、はいはいはい。音楽と、ちょっと、まあまあ、ちょっと、それちゃいますけど、最近、見かけたので、ヨシキのリアルゴールドって見たんですけど。
何すかそれ？それあるんですか？
ヨシキさんの、がなんか、デザイン、なんか。
ああ、ヨシキ缶の。
ヨシキ缶の、そうです。
赤と緑みたいな。
赤とそう、XY って。
はいはいはい。
あって、なんだこれって思ったんですけど。
だって前もだってやってたじゃないですか、ね。
なんかやってましたっけ？
だって、ロックスターエナジードリンク、ヨシキ。
ああ、なんかあったかもしれない。
はいはいはい。ちょくちょく絡みますからね。
はいはいはいはい。でなんかそれで X は XY って X が赤色で Y が青色でしたっけ。
僕は最初ポケモンかと思った
。そうポケモン、ポケモンの色と逆転してるんですよあれって。でなんか X なんで YOSHIKI なんだろうって思ったんですけど、あれ X は XJAPAN の X なんですかね。
で YOSHIKI の Y でしょ。
YOSHIKI の Y で XY なんですかね。でやっぱ X が赤いのは紅をモチーフにしてるんですかねっていう話で、あれでちょっと思ったんですけど、ヨシキの Y と、XJAPAN の X で赤と青じゃないですか。あれって混ぜたらバイオレット UK になるんですかね。
ああ、だからあれじゃないですか。僕もそれを商法で僕が考えたんですよ、うんうんうん、
はい、はい、
だからバイオレット UK バージョンと、
はい、
あとスキンバージョンと
スキンバージョン
あとなんだっけ、あれ誰だっけ、小室哲哉ってやったやつなんだっけ。
ああ、なんかやった、なんだっ
けありましたね、小室背徳の瞳小室哲哉ってやったやつなんだっけそうありましたよ、ね、
ちょっと調べてみますね。
ね、そう思い出せないですよ、アーティスト昔すぎて。これ確か99年とかですよ、デビュー。
はいはいはいはいはい。V2。
あ、V2。だからそれでヨシキシリーズを全部出せ
ます。もうなんか、ああなるほどね。そのヨシキシリーズのリアルゴールドが今後ね出るのか
どうか。バージョンをいっぱい出して、そう。
っていうのがね、ちょっと思っちゃったっていうね。バイオレット UK って今言う人いるかって話ですよね。
誰が覚えてんだ
って。そうそう、だからリアルゴールド、バイオレット UK で調べたら出てこないですもん。
だからそのバイオレット UK を覚えてるのがもう我々世代より上しか覚えてない。
ね
え、
それをちょっと昨日ちょっと大吾さんとゲームやってる時にちょっと言ったら、俺バイオレット UK 生で見たよって言って。
あれ XJAPAN のライブ行ってから
でしょ。行ったからですね。想像の夜、破壊の夜でしたっけね。
そうそう、はい、1回目ですね。
あれ何だったんだろうっていう話をしましたけどね。
それで言い出したらね、スキンでも、うん、
はい、
あれスキンだってガックとスギゾーミヤビヨシキでしょ。
はいはいはいはい。
ってなったのに一回もやってないからね
結成だけしたっていう話
結成だけ。そうそう、今かけたらこの GACKT 杉澤宮部 YOSHIKI すごいメンバーだけど一回もやってないからね。
ああもうね、宮部さんとかいまだにねすごい買ったりします
けど、杉澤さんなんかスキン用に ギター作ったけど、それルナシーのライブでしかやってないからそのギターで
YOSHIKI 何やってんのっていう。
で言っとる前に X ジャパンに杉澤入ったからね
あ確かに
そうそう、兼任してるからね。
はいはいはいはい、
そう、何なんだって言って、
うわもうなあれ何だったんだみたいな話いっぱいあるでしょうね。
まあまあ大丈夫です、YOSHIKIさん何でも許されますから
YOSHIKI さん、うん、
多分これ P 入るまとは今日本で何でも許されるのはあのいいか YOSHIKI なんであ
P 入れときますP 入れときますね。はい、じゃ あ, まあそんな感じで今回もじゃあこんな話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
アキロと
トーノの
別ラジ、
ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
トーノです。
はい、ということでございますですけどね、もう一つ僕からちょっとちょっと最近の話題なんですけども、ちょっと前に別ラジで触れたやつがありまして、オミプレイっていうその、ニンテンドースイッチの映像をノート PC に映せるっていう小型の、キャプチャーボードみたいなのがちょっとめちゃくちゃ気になってたんで、
はいはいはい、
うん、買っちゃいました。
あ、買ったんですか。
買ってみました。はい、
普通のキャプチャーボードでよかったんじゃないですか。
まあそうなんですけど、まあ安かったんだよね。 6キュッパとか。
あ、まあ安いよ。キャプチャーボードにしてはまあでもまあ中華製とかで買えばもう同じぐらいか
ね。まあそうですね、大体で6980円とかそんなもんだったんで、まあ安いなって思って買ってみた、はいはいはい、で遅延がねあるかないかっていう、
は
い
は
い、
遅延結構気にしますよね。
気にしますね。まあ遅延はさほどないって言ってしまうとあれなんですけども、
あ、まあ、
でもあんまなんかその Bluetooth で音楽聴いてる感覚っていうんですかね。
まあもともと30フレームのスイッチ、うん、遅延もクソもねえよ。
まあだからちょっと多少はあるっていう、
そうそうそう、
うん、話で、じゃあこの遅延をゼロにするにはどうすればいいかっていうのをちょっと思ったところ。
あ、そういうのできるんですか。
やっぱりそのパススルーってあるじゃないですか、その、
はいはいはい、
うーん、キャプチャーボードって、どこまでをこう説明すればいいのかっていうあれなんですけど、
パススルー機能があると、
はい、
でまあ、そのキャプチャーボードを経由してもほぼゼロに遅延がなるよっていう機能があるんですよね。
そうです、そうです、
だからいわゆるその分かりやすく言うと今ゲーミングモニターがそれですよね。テレビのモニターでゲームやると、
はいはい、
テレビのモニターは画面をきれいにする回路がついてるから、
はいはい、
多少何フレームか遅れるよっていうのと、ゲーミングモニターはその綺麗さじゃなくてゲームの画面をそのまま出すっていうパスする機能が、
あ、
そもそもその綺麗にする回路がついてないから、
はいはいはい、は
ゲーミングモニターにすると表示が早いよっていうのがキャプチャーボードについてるかついてないかっていうのがでかいですね。
ああなるほどなるほど、うん、だまあそれでまあ無理やりちょっとパススルーにちょっとしてみようということで、はい、新しく追加購入して HDMI スプリッターっていうこれを購入しまして、はいはいはい、だから一つの画面を二つに二股に 分配できるよっていうので、でテレビの画面は遅延なしの状態で、ノートパソコンの方に映像だけを流すみたいな、そういうのを購入して、じゃあこれだら遅延ないだろうなっていうことで やりました、
は
い、
遅延感じま、かな、なくなりました。
ああ、だいぶなくなりましたよ。
じゃあ16フレームの中足しけれます。
でも格ゲーやらないんでね、
中足を中足で差し替えてますかね。
格ゲーやらないんでそこら辺はさっぱりなんですけど
見てから中足
そう、本当格ゲーマーとかはそういうとこ本当に細かいです、ね、
いわゆる今人間の限界が16フレって言われてる。
はいはいはいはい、
要は今言ったみたいにいわゆる、まあ、スト5でいうとキャミーの中足とかカリンの中足が16フレで、
はいはいはい、
例えば16フレームの攻撃をヒットして、
はいはい、
ただコマンド入れて完成が今のところ限界って言われてるんで、
あ、
要はコマンド入れ込んじゃえばガードされちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
ガードされちゃえば攪拌なんでダメですけど、その中足ヒットしてヒットバック出てから次の行動に移れるのが一応人間の限界って言われてるんで、
はあ、うん、なんかね、まあそういう格ゲーとかはやらないですけど、最近だからそのあれやってるじゃないですか、そのエーペックス
はいはいはい、
エペックスを やってるもんだから、そこの遅延もちょっと気になるよなっていうので、
エペックス、あれエペックスパソコンでやってないんですか。
パソコンではやってたんですけど、うん、まあ全部スイッチでできたら それでいいじゃんと。
スイッチ、FX スイッチでやったら30フレーム遅いからダメでしょ。
どっちにしろ当たんないんですよ、弾が。
どっちにしろ当たんない。
エイムクソなんですよ。もう、あの、人間としての限界が来てる。操作がおぼついてないっていうね。
パソコンのスペックとかもありますからね。
あの、その、APEX、先週も多分言ってるんですけど、そのね、本番に向けてね、ちょっとね、配信の、頑張ったっていうので、もうちょっと、もう終わりました、その話。
終わったんですか？
あ、そう、配信終わって、で、はい、まあ、実際、その、配信したんですけど、生き延びた時間が7分というね。
まあ、
不甲斐ない結果でした。
我々世代はこうギリギリ FPS ゲームをやってるかやってないか世代ですからね。
本当にね、あの向いてないなって思いました、 FPS。 あの、いや僕本当そういうとこで言うとやっぱこうのんびり屋なタイプなんで、
あ
の、
まあまあ、
1分1秒の判断は遅れがちっていうね、そういうので、やっぱ桃鉄とかそういうターン制のゲームが好きなんですね、やっぱ。まあ、ジャンタマとかもそうなんですけど、超な考えられる方がいい。
反射神経ではできねえ。
反射神経は無理です。もう、リズムゲーとかもできないんだろうな、もうな、ちょっとなっていう。
まあ、だから、エペックスとかもあれですよね、同じぐらいのレベルの人たちと一緒に始めて、
うん。
やれば楽しくできるけど、いきなり放り込まれるとマジでクソゲーだなと思います、
ね。いや、ほんとそうなんですよ。なんか、腕前の高いやつらばっかしかいねえじゃんっていう。
まあそうですよ。
ほんとに。だからなんか、そこら辺のね、ちゃんと、もうちょっとなんかマッチング遅くてもいいから、ちゃんと やってほしいなっていう。
まあでもあれじゃないですか、それで言うと、
うん、
あの、まあ、格闘ゲームの方が、
ああ、
みんな死んでいくの可能性が高いんで、
はいはいはい、あ、格ゲーもね、引退する人多いでしょうね、
継続してやってくれないんでね、
うん、いや、本当、そういうの敷居高いですよね、FPS とかもそうですけど、
まあ、FPS の方が敷居、一般的に低いって言われてますから、
ね、はいはいはいはい、
なんか、これもあんまりあれな話ですけど、
うん、
まあ、5人とかでやるじゃないですか、3人とか、
はいはいはい、
人のせいにできるから。
あ、チームプレー。
でもそうですよ。
うんうん、
結局その結構 FPS、まあ、配信の人とかで FPS やってて、
うん、
ちょっと格ゲー触りたいなと思ってすぐやめる理由はそれらしいですから。
ああ、なるほど。まあまあ、
人のせいにできないし。
己との戦いですからね。
あとその武器のランダム性で強いか弱いとか関係ないんで。
ああ、確かに確かに。
あ、
ま
あ、
最初から強い人は強いですから。
てかもう、あの、自分の腕前が全てのゲームだから。
本、う、当、ん、そうだと思
います。あの、格闘ゲームって1対1だから、本当にマジで自分否定されますからね、負けると。
ねえ、本当に。心折れると思いますよ。
心折れますからね。
そうそう、うん。だからまあ、で、まあ、この、オミプレイなんですけど、やってみて、まあ、画質が3種類から選べると。
はいはい。
まあ、1920の1080の、60fps と 30fps と、あと HD って呼ばれる720の、ね、60fps のこの3種類から選べるってことで、
はい、
まあ自分のパソコンがまあ大体もう1000ないんで。
あ、ないですか。
ないんで、大きさ的に720でいいやっていうので、まあまあそれでやってるんですけどね。で、まあまあ別に悪くはないっていう話です。で、配信によって、でもなんかこう、なんかそういう画質とか画面の明るさをいじれるのが、右上になんか矢印みたいなマークがあるんですよね。で、それが消すことができないから配信にはずっと映ってるっていう。
ああ、そこなんですよ。
それがちょっと邪魔だなって思って、そこだけがちょっと僕の不満点です。だから録画とかしたら消えるんでしょうけど、録画機能があるんで。
でも一般的にスイッチで配信ってやっぱり普通に、
うん、
普通にあれですよね、多分、
はいはい、
キャプチャーボードからケット経由して撮るってだけですよね、本来パソコンで。
本来そうです、そうです。だからキャプチャーボードは、まあ、確実にいるっていうので、
まあキャプチャーボードも安いからという
か、うんうんうん、何買っても、
まあ、環境によりますよね、あの人の。
そうですね。で、オミプレ買って、あ、これはちょっとあれだなって思ったんで、なんだったら皆さんにおすすめは、シャドウキャストっていう、その同じような似たような、小型のやつであるんで、それもおすすめかなと思いますね。
とか、まあ1万円ぐらい払っていいだろう、うん、普通のレイザーとかのキャプチャーボード。
ああ、確かにそうですね。
普通に OBS ですね、対応してるし、うん、なんか最近それこそこういうね、あれですけど、だってヤマハがあれですよね、
うん、
ゲーミング用のミキサー出しましたよね。
あ、そうなんですね。
あれすごくて、なんか見たら、
はいはいはい、
普通って、あの、要は HDMI で、そのヤマハのやつは HDMI で音取るんですけど、
はい、
音と映像が分離して取れるっていう。
へえ、すごい。
で例えばプレステから取った音声をプレステから音声と HDMI 経由で取って、
はいはいはい、
でパソコン上でミックスの作業をしなくても、
うん、
ゲーム音と自分の音がばらけてるとか、まあ、それの、あの音のやつってむずいじゃないですか、配信上で。
まあ確かに確かに。
そうだから山本もなんかそういうのも出してきて、なんかだんだんそういう簡単に誰でもできるようなやつが増えてくるんだよねきっと。
なんかすごい配信者にはすごくいい環境が整ってるなっていう話ですね。まあそんな、まあそんな感じでゲーム配信をしやすくなったなっていう話なんですけど、僕はでだからまあいろいろ今後ね、やっていくことになるでしょうね。あのフォールガイズとかも、
まあまあそうですね、
フォールガイズとかも、まあ、スイッチで出るってことなんでできるなっていう話なんですけど、そこであのベスラジゲーム部でどうやってたやつでボンバーマンがあるんですけど、
ボンバーマンなんか終わるらしいですね。
そうなんですよ、12月1日でサービス終了らしいですね。
こすりまくって、ね、550円分やっとかないと。
ちょっとねパス買っちゃいますからね。
パス買った人間とした
ら全キャラ解放のパス買いましたもんね。なんかちょっとね、どっかでまた 1,2 回ぐらいね終わる前にねやっときたいですね、みんなで。なんかそこら辺もちょっと今度りょうやんと会った時にでも喋ってみたいなと思ってはいるんですけども、そんな、ゲーム話でございました。私からは以上でございます。で遠野さんなんかまあ、
まあそのなんかそれでまあちょっとあのまたあの
まあ本当半年ぶりの
遠野さんですけど、予定と違うこと話ですか。
あ、じゃあどうぞ。
最近買ったものというと、僕今環境ですけど Mac 買いましたねよく考えてる。
あれ Mac、 あれ今まで Windows、
いや僕今この収録も Mac でやってますよ。
あら、
MacBook Air で。
へえ。
はいはいはい。
今までのパソコンはどうしたんですか。
いや普通に使ってますけど。
ああ、二台持ちっていうこと
だから、それこそ僕もなんかこの音声まあねちょっと、うん、動画編集とかをちょっとやりたいなと。
ああ、はいはいはいはい。
MacBook とか、まあ、まあうちはその前はあれでしたけど、
うん、
マイクも買って、
うん、
環境的には
前より、あ、すごい。
多分今の音声も多分ちょっと前よりはマシだと思いますけど。
ああ、なるほど。
はいはい。
すごい。
買いましたね MacBook Air を。
ああ、そうなんですね。
まあ、これもなんて言うんでしょう、あのじゃあゲームやるんだから Windows 買えよって思うと思いますけど
はいはいはい、はい、
もうあの来年ストリートファイター6が出るので、
あ、はいはい、
その時に Steam 用のパソコン買えばいいかなと思って、今持ち歩く用にちょっと Mac、 なんか Mac ちょっとやっときたいなと思って Mac 買いましたね。
あ、そういう経緯がねあったんですね。
はいはい、まあ、YouTube の動画も作ったりしてるんで。
うん、そうですね。
なんかあれなんですよね、
はいはい、
Windows だと動画編集ソフトがサブスクしかなくて、
へえ、
あの要はプレミア、アドビプレミアはサブスクなんで、
あ、ずっとお金かかるんですね。
そう、ずっとお金かかるし、飽きた時に嫌じゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
そうで、なんかいろいろその買う時に、この Mac 買う時に僕そのいわゆる直販じゃなくて Mac 屋さんに相談して Mac この買ったんですけど、
へえ、
その専門店みたいなところで、
はいはいはいはい。
でそしたらまあある程度その人のもうそのお店のおすすめでフルスペックで買ったんですけど今、
ああそうな
んで、マックで値段が下がりにくいんで飽きたら売ればいいなと思って
なるほど、
はいはい、
まあ、売っても大丈夫なよぐらいの、なんか、
まあ、マックって基本マックとか、あ、まあ、iPhone もそうですけど値段下がりにくいんで、
ああはいはいはいはい、
うん、
そうなん
ですね。まあ、元が高いんでね。
まあまあまあ、確かに確かに。
そうなんで、まあまあ、ね、今マックでなんか動画作ったりと
か、うん、
この収録もそれですけどや
ってみて、ね、ああ、いいですね。
この半年でマック触り始めましたね。
あ、それが半年前からの、うん、大きな、
なんかやりたいなと思ってて、まあ、うん、で僕もその中国の煽りを思いっきり受けまして注文してから1ヶ月半ぐらい来なかったので、
半導体の、
そうそう、うん、まあ、中国で作ってるんでねこれ。
ああ、確かに、なるほどなるほど、
うん、でまあ無事来たんで、ちょくちょくやってますね、
う
ん、
ほう、まあまあまあ、いろんなことにチャレンジしているっていう感じなんですかね。
今から、今から覚えておけば、
うんうんうん、
まあ、どっちも使えるようになるかなと思って、もうちょっと年来ると無理だろうなと思って
今のうちと
思って、
うん、本当にね、そうですね、やっぱ機械の強い人になりたいですね。
で、まあ、あの、それこそあの iPhone3GS の時から使ってるのに Mac 使ってなかったですからね、
うん、ああ、 iPhone
十何年使ってるのに、
iPhone ユーザー、
iPhone の時から使ってるくせに
ユーザーだったのに。
そうそうそう、まあ、Mac は Mac でなんか結構 Windows ユーザーボロクソ言いますけど、
うん、
まあ、僕は別にこれで十分こと足りるかなって感じです、
ね、まあまあまあ、それならそれでよかったと思います、うんうん、
確かにこの出てない半年でその辺は変わりました、
ね、はいはいはい、なるほど、
環境がちょっと変わったよって、
まあ、なるほど、はい、まあ Mac でね、盗塁用ラジオの方もね、
はいはいはい、
皆さんチャンネル登録していただけたらと思ってます、
はいはい、あれも Mac で、ね、今なんとか、
はいはい、
なんとかオンラインで収録できる環境を作るのが超難かったですけど、
うん、
そうそうそう、それこそりょうやにも相談しましたけどね。
ああ、なるほど、ね、リョウヤンとかどう収録してんだろうなって思って。
リョウヤンは Windows でやってる。
ああ、そうなんですね。
でもそう、あの Mac はあれなんですよ、あの やってみると相手の音声と自分の音声を同時に録音できる機能が、
はいはいはい、
プライバシー保護されててできないんですよ。でそれをなんかりょうやんは結局 Windows Mac でってことはできなくて Windows で、うん、でプレミアやり始めてからあのスピンオフやり始めてるんで。
ああそうなんですね。
僕はなんかいろいろ見つけてなんか探して、うん、ああこれだったらやるなと思って今やってる。
ああなるほど。
一応やれるようにはなんか結局相手の機種とかにもよるんで、
うん、
まあ今なんとかあのねあのやれるようにしてるんで、やれるようにするまでかなりめんどくさかったですけど、
はいはいはいはい、
まあまあなんとかって感じ。
まあ、なるほど、そういう遠野さんの近況という感じ でしたかね、
はい。
まあ、あと遠野さんツイッターとか見てるとなんか滋賀に行ってみたみたいな、
はい、あ滋賀に行ったわけではない
ですか。ないんですね。
はいはいはい。
なんか大津の写真があったなって。
大津、そう、大津宿泊させてもらって。
あ、宿泊先だったんですね。
宿泊先は大津でしたね。
うん、 なんかあったんですか。
あれですよね、あの庵野秀明店に行きまして名古屋飛ばし合ってるんであれが。
ああ名古屋でやらなかったという
。はいはい。まあ、大阪で近いから大阪行こうってことで 全泊して大須に泊まって、
うんうん、
大須に泊まって、ね、大阪行ってきました。
あ、そもそも庵野秀明さんご興味あったんですかね。
僕エヴァオタですから、
ね、ああそうか。
そもそも論、
じゃあ新エヴァって見ましたっけ。
全部見てますね。てかエヴァ全部見ますね。
ああそうかそうかそうか。
僕エヴァブルーレイ持ってますね。
テレビシリーズから
テレビシリーズも、はい。
ああそっか、そういう
あんまり言わないですけど
ね。えあんまりね、あんまそういう話聞いてこなかったなって思って。
まあまあ、 あのエヴァ大好きっていうのもおじさんのコンテンツですからね。
ああまあまあまあ、
そうそうそう、
そうですね。大体もう世代直撃世代ですからね、多分ね、遠野さんって。
そうですね。だからそれこそツイッターにも書きましたけど、23年前の時に、
うんうん、
死と新生ですからね。
はいはいはいはい。
あの時から僕急劇場版の時に入ってるんで。はいはいはい。
ああじゃあ庵野秀明エヴァが好きっていう感じですか、それとも庵野秀明の作品は他にもいろいろ見てるっていう。
あ、他にも見てますね。それこそ今回その展示で行って、
はいはい、
なんかあこういうのが始まったなんて言ったのは、多分庵野作品で見てないのって、
うん、
それこそ今あんまり見れないやつ。
あ、
それこそナディアとか。
ナディア、はいはいはいはい。
あとトップを狙え、
あ、はいはいはい、
ぐらいじゃないですか。だってまあね、それこそサブスクに落ちてないやつはなかなか見れないんで今。
まあ確かに確かに。
そうそう、
そういう、まあそれ以外はカバーできてるみたいな。あの左、
それ以外はだってカレカノも見たし。
ああ、はいはいはい。
あれも あの作品にした毛色がちょっと違うけど、
まあまあまあ、あれは確かに、
まあ、意外とそっからは拾えてますね。
おお、そういう意外でしたね。そういうのが。じゃあ庵野秀明展はいかがでした。
まあ2時間半ぐらいかかりましたね、全部見るのに。
そんなになんか膨大なんですか。
あの一応なんか一応っていうか、あの音声案内が借りれて、
はいはいはいはい、
で音声案内も借りたんでちょうどその時間だったと思うんですけど、
うん、
そう、
へえ、はいはいはい。
なんかその結局僕はエヴァから入ったんで、エヴァまでの以前の庵野秀明を知らないので、
うん、
それを知るためにはなんか音声ガイドちゃんと借りた方がいいなと思って借りました。
はいはいはいはい
はいはい。
なるほど、庵野秀明さんの、はい、まあ僕もそんなに詳しくはないんですけど、そんな秀明展行こうかなぐらいのことはあんま思ってなかったんでね。あ、あれなん
すごい人多かったですね、
やっぱねえ、
うん、だからなんか僕の印象だと、まあ、エヴァから入ってるか、
うん、
ゴジラから入ってるか二択っぽいですよね、世代的
に。はいはいはい。
若い子たちはもう新ゴジラからですね、
うん、確かに新ゴジラ、
うん、
新ゴジラいかがでした、見ました。
新ゴジラは見てますね。
ああまあまあまあ、ああいうのがあって、で新ウルトラマンもあるじゃないですか。
も
う
それまだ見に行けてない
ですか。まあ、見る予定ではある。
見る予定ではあります。
ああ、で、あ、じゃあその次の仮面ライダーも絶対見るんでしょうね。
でしかもなんかそれこそあの僕友人と言ったんですけど、
はいはいはい、
僕らの世代って仮面ライダーもゴジラもちょうど刺さってないですよね。
ああ、まあ上の世代ですよね。
元を知らないから。
で、庵野さんがハマってた少年時代ですから。
そうそう、だから僕の中で仮面ライダー小田切城なんで。最初に見た仮面ライダー
平成ですね、うん、
そうそう、平成になってからなんで僕。
ああはいはいはい。
だからそのなんか結構なんかネット上で結構なんかいろいろギャーギャーギャーギャー言う人いるじゃないですか。
いますね。
だから僕にとってのそれこそウルトラマンも仮面ライダーも今回が初なので。
ああ、なるほど。
別にそんなに違和感なく見れる。まあ実際ゴジラの時もそんなに違和感なく見れる。
多分ゴジラも本当に現代版にね落とし込んでって、
まあただ庵野作品だなって思うだけで。
まあ確かに確かに。
そうそうそう、
庵野色強かったですね、そういう意味では。
そうだから、まあ、全然別に違和感なく見れるんで、全然、うん、あんまり否定感は別にこれやってなきゃこうじゃないよっていうのは僕はあんまり、
まあまあまあ、原作中でよく言うやつですよね。
そうそうそう、うん、別にね。
あ、
それこそエヴァでもね、結構あのテレビマンから言うと新劇場もらったらもう完全にエヴァンゲリオンロボットになったんでね、うん、
はいはいはいはい、はい、
人間じゃねえじゃねえかっていう、いやロボットになったんだよ、
うん、まあまあまあまあ、
そういう風なんであんまり気にならないですね、
う
ん、
ああ新エヴァはどう、そう良かったですか。
良かったっていうか、あのそれこそツイッターにもありましたけど、うん、まあ、映画を見に行った時に、
うん、
23年間やっと終わったって感じですね。
ああ本当に終わらせてくれましたよね、あれは。
ありがとうって、こんな待った作品はね、それこそその友人と行って
はいはい、
新劇場版4作あるじゃないですか。
あります。
で結構ジョハ
9、
ハから9が長かったのかな。
そうですね、ジョハまで行って、
ジョハから9が6年ぐらいかかってるんですよ。確か
そうです、そうです。であ
れも今から考えたら全然待ってないと思いますからね、僕たちは。
うーん、
だって旧劇場版から新劇場版になれば十何年待ってますからね。
ああなるほど、そういうことです。
実現する新しい話題まで。
そうそうそう。あれで ずっと昔のコンテンツ だけで。
だってあれで終わったと思ってますからね。
まあ確かに確かに。
そうそうそう。
また新しくやってね。うん、
それはちょっとびっくりしました。意外ともう俺たち感覚おかしくなってるなって、待ってないと思ってるなこれぐらいと。
はいはいはいはいはい。
そうそう
そう。でも9から新はまだまた長かったですからね。で。
それも全然あんまり長いと思ってないですから、あもう出んのみたいな。なんか僕の中では5年に1回ぐらい出るものと思ってるんで。
はいはいはいはい。じゃあ今の庵野さんの制作ペースはすごいっていう。
だからおじいちゃん死ぬんじゃない。
もう行き過ぎてる。
じじい、あのじじい。
すごいことになってますもんね。うん、
だってそれこそまあその友人と言って、
はいはい、
そのシンゴジラであんだけとか、うん、新エヴァンゲリオンで話題になったから、いやなかったからなくてすごく評価されたからよかったけど。
うん、
じゃなかったら単なるオタクのおじさんですからね、あの人。
まあ本当そうですね。
でしかもね、それこそね、シンゴジラでもシンウルトラマンでも自分でいろんなとこ出ちゃってるから、出たがりだからあいつ。
確かに確かに。
そうそうそう。それが別に評価されてるからいいだけであって。
うん。
うん。
そう。確かに確かに。見方を変えれば本当に。
そう、やり方、そうだからそれこそね、あの、
うん、
評価されてからよかったけど。
うん。
ね、今のね、あのさんに評価、あのさんにあの文句言える人いないから多分。
ああまあまあい。行けるとこまで行っちゃってますもんね。
ウルトラマンでもなんかスーツアクターやってるんでしょ、見てないけど、なんかスタッフロールみたいな。
あ、まあ、モーションアクターになってます。
そうそう、やってるよね。だからそんなこと、はい、60のおじいちゃんがやることじゃないじゃん。
まあまあまあまあ、
でしょ。でも文句は言えないじゃん、やっぱり。もうそもそもね、あの、うん、ちょっとあれですけど、ウルトラマンの自主制作の映画をその高校時代に作った時からもウルトラマン大好きだから、あのおじいちゃん。
そうですね、もう
結果自分でウルトラマンになるとこまで来ちゃったから。
そうですね。
そうそう、だからもう死んでもいいんじゃないかなって。
もう本当幸せな老後という。
そうだから、それこそ今回の次の仮面ライダーもそうだけど、仮面ライダーにもうなりたくて、多分仮面ライダーで仮面ライダーをやるんだろうから。
なあ、そうですね、
うん、だからあの人にも今文句言える人いないし、あとは、うん、まあそれこそいいか悪いか、なんて言うんでしょう、エヴァもそうですけど、
ええ、
ゴジラもそうですけど、あんだけ金稼げるって分かったから、業界的にね。
まあまあまあ、そうですね。
そうそうそうそう、だから
もういいじゃないですか。ヒットメーカーという
なりましたから
ね。もうくくりになってますもんね。うん、
そうそうそう。
いや本当に、いやすごい、庵野さんね、もっといろんな作品ね、あるなら見てみたいなぐらいの追っかけていきたいなっていうふうには思ってます、僕も。
一応この新シリーズは仮面ライダーで最後。
一応それ以降は何も聞かれてはないですもんね。
そうそうそう、
だから情報は出てないですから。
やりたい作品があれば
ね、もう
な、まあ、リメイクじゃなくても別に新作品やってもいいだろうし。
そうですね。でも本当に宮崎さんはもうナウシカあげるぐらいのこと言ってますしね。うん、なんかやるならやってもいいんじゃないですかとは思いながらね。まあまあちょっといろいろ期待してますっていうね、今後も。
そうですね。そういうこと、もうツイッターに書きましたけど、23年間の片思いやっと終わった感じですからね。ああいや、まあ、エヴァ終わってくれた時点でやっと終わったなっていう。
なるほど。
一区切りついたなっていう。
うん。まあいろいろね。いろいろ考察しがいがある作品ですもんね、ああいうのはね、
まあでも若い時は思いましたけど、今は全然素直ですね。
あ、
まあ、だって元新エヴァでもものすごいエンターテインメント作品として見えます
よ
ね。
確かに確かに、エンタメ作品になったの。
画面の動きも面白かったし、
はいはいはい。まあまあまあ今回もね、そんな感じのいろいろ庵野さんの次回作にご期待くださいって感じですかね。まあそんな感じでございましてね、あと なんだろうな、まあまあとりあえず僕からの話は以上なんですけど、あと遠野さん何かありますか。
いや特に別に。
もうこ
まあ半年経ってて、まあ、それこそ僕あの旅行は、うん、ね、この前の旅行はもうそれでなんかちょくちょく行ってるんでね。
ああ行ってるんですね。
それこそだってその前回の12月の収録の終わった後に1月に僕、
はいはい、
新潟行って福島行って仙台行ってますからね。
はいはいはい、ああ割と行ってますね。
そうそう、
うん、 まあ、とそこの時にあのルイタンさんと会ったりとかもね。
あ、それはまた別ですね。
あ、それ別なんですか。新潟
1月にお兄と会ってました。お兄の地元でお兄と
会ってました。お兄に会ってるんだ。
あ、会ってました。
あ、なるほどなるほど。そういうこともそういうこともあった、
ね、豪雪の福島行きました、
ね、わざわざその時に行くんですね。
お兄が実家帰ってきた
ら
行きました。
あ、お兄に会いに行ったんですかね。まあまあまあ、いろいろ、あ、いろんな本当にね、つつうらうらしてますねと。
うらうらします
ね。いう感じですかね。うん、まあまあ、そんな感じで、ございまして。じゃあ、もう、あれですかね。じゃあ、大喜利とかもいっちゃいますかね。
そうね。はい。
じゃあ、別ラジ大喜利。
はい。
ということでですね、今回、募集したのはですね、こちら、こち亀のりょうさんのね、口座に間違って4630万円が振り込まれた時あるあるということで。
それ不謹慎な話いいんですか。
まあまあ、逮捕されましたからね、あの
人。まあでもあれ、なんか弁護士の人がミラクル C ですよね、
う
ん、
ああ、なんか
知ってますよ、あの経緯。なんでお金が戻ってくるときた経緯。
あれ、やっぱネットカジノだったからっていう話でしたっけ。
いや、違います違います。あれ、あの人、
はいはい、
そもそも税金滞納してて。
あ、そうなんですね。
その税金の滞納を差し押さえするためにお金返してくださいっていう体で、
へ
え。やったから、例えばその金融先からお金返ってきたときに、その人に一旦待たずにいきなり差し押されてたんですよ。
あ、そうなんですね。
だから一応全部返却っていう方、要は市税、税金、市の税金立ち押さえてるから、
はいはいはいはい、
もともと市のお金を使い込んで、ね、そのまま例えばあの人に一回行っちゃったら今度どこに行くか分かんないじゃないですか。
ああ、まあ確かに。
要は刑事告発しなきゃ金返ってこないから、
うんうん、
でも税金差し押さえてるの分かったから、いきなりもう税金が差し押さえれるからって言って、もうそのままバンって取っちゃ
う。はあ、うまいこと言ったんですね。
そう、うまいこと言ったんですよね、あれ。
はあ、で、まあまあまあ、そんなね、あれも、はい、まあ、いろいろね、いろいろ言うことあるでしょうね。市の職員の対応はどうだったのかみたいなね、まあまあ、いろいろ言われることあるでしょう
け
ど、
ありますから。
ねえ、まあまあ、そんな、たまたまお金がかぶさっただけなんで、今回のテーマ
は。
ということ、やっていきたいと思いますね。今回、メールもいろいろ来てました。今回来ないかなって思ってたんですけどね、ちょっと。
まあ、難しそうですからね。
ちょっとね、思ってたんですけど、意外と来てくれましたんでね、ちょっと読ませていただきたいと思います。ね、こちらまずは、浜浜さんからいただきました。中川、あれ先輩は部長、両津なら使い込んだ分を返済するまで商店街で人力発電をしてるぞ。自転車こいでですか。
なんかそれよく見るやつだな、こっちカメラ。
そう、あの先輩の 席になんかもぬけの殻になってるみたいなね。
なんかあとはなんか南の島でなんかマグロ漁行ったぞみたいなのがあります。何
だそれ。こち亀って見てました。でも遠野さんは、
こち亀は僕でもこち亀をなんかコミックスで読んでましたね。
はいはいはいはいはい、
そうそう、ジャンプとか買ってなかったんで、なんか、うん、
でもなんかある程度みんなは通ってきてるとこありますよね、触れてはいますよねっていう。
まあまあ確かに、まあ、どうだろうね、も
ういうので
若い子たちは分かんない、知らないと
思う、うん、ああそっか、もう今の令和入ってから分かんないか、みんな。
だってこち亀っていつまで連載した
の、あれ、なんねえ、いつまででしたっけ、令和行ってましたっけ、行ってなかったっけっていう。
いや、わかんない。だってそもそも、
うん、200巻で終わったんですよね、うん、
もう俺ジャンプ買ったことないからわかんないもん。
ああそうかそうか、そうですね。
まあ、まあ、ジャンプってだって何、ジャンプの漫画って何やってんのってあんまり知らないもん、ね、
ああはいはいはいはい、ジャンプ今何やって、まあ確かにそうですね、そう考えるとアニメ化されてやっと知るぐらいのね、スパイファミリーとかですよね、確か。
そうい
うのとかですよね。まあまあまあまあ、じゃあ続きましてね、ライッコリさんからも来てます。はい、全額を投資しアプリゲームを開発するもガチャの排出率が低すぎて大炎上。あ、今時
はちょっと
今時ですかね、アプリゲーム開発って。
で大炎上してお詫びの石またいっぱい配っちゃって赤字みたいな。
やればやるだけ赤字になっちゃう。
やればやるだけ赤字になる。
ああなるほどね、そういうのかな。あとはライコリさんからこちらも、いただきました。ある芸能人が予想した馬が外れることを生かして大儲けするも最後は贅沢三昧で金欠になってエンド。もう粗品が絡んでるね。
粗品さんね、
粗品さん絡んでますね。さあ、本当にまあその粗品に関してはお兄の方が詳しいね。
だからあの俺正直あのお兄最近危険思考になると思ってる。
ちょっと競馬にねのめり込みすぎてますね。
お兄あのぜひあの金山ウィングに来てください、愛知県の。
おうおう、どうさ、
あの馬券買うとかですが、ウィング、
はいはいはい、
あの金山ウィング隣にパチスロ屋があって、
うん、
あのパチンコを打ちながら競馬も入れるんで。だからあのでしかもそこのパチンコ屋のモニターがついててちゃんと競馬中継見れるんですよ。
すげえ。
だからパチスロ打ちながらあの競馬に投票できる粗品スタイルを完全に完璧あの 一つの場所で完成できるっていう素晴らしい場所があるんだ
よ。ギャンブラーの夢じゃん。そこ
は。はい、行って、はい、僕が出てますよ。二つともギャンブルではありません。
あ、本当。
パチンコは遊戯台ですよ。
そうだそうだそうだ。
はい。
はい。そうですね。はい、はい、こちらじゃあ、すだちさんからいただきましたメールですね。
はい。
それを元手に競馬でマーチンゲール法を実践。1レース目では1万円、外したら2レース目は2万円、また外したら3レース目は4万円といった具合に掛け金を倍にしていき、12レース全て外して4095万円のマイナス、残った5305万円でステップに参入するも当然死亡。あ、1日で解けるってことですか。
解けるね。
マーチンゲール法、うん、
解けるね。
いや、マーチンゲール法ってね、あの、
また
当たるまでやり続けるっていう、
使うっていうのはないのかね。
うん、本当にね。いや、もうとんでもないですね、マーチンゲール法は。本当にあれを開発した人は誰なんだっていう。
いやいやいや、
すごい、カジノとかでね、よく使われる方法ですもんね、あれ。いや、やろうと、
やらないんで、あんま分かんない
です。やろうと思わないですけどね、元手がないとやっぱね、マーチンゲール法なんてやらないですけど。
まあ、ただね、それこそあの、よくいろんな人に言いますけど、パチスロとかやるぐらいだったら競馬とかの方がいいよなと思いますけどね。
ああ、そっちの方が、
いや、なんか時給高いじゃないですか。
ははははは。
だってパチンコの時給低くないですか。
あ、まあ、当たっても言うても儲けがね、
そう、低いんで、まともに考えたらパチンコとかパチンコやるより競艇とか競馬やった方が、
まあまあ、
時給高いと思う。
戻ってくる額がねっていう。
そう、あとこれちょっと今この時期言うと炎上するかもしれないけど、
はい、
僕競艇は好きなんですよ結構。
へえ、そのだからエンジン系ですか。
まあ競馬僕信用してないんで。
はあ、
だって馬だから。
あ、まあまあ、そうですね。競艇はまあまあまあ、大体同じぐらいのスペックの。
というか、なんか一人文句言っても別に馬聞こえてないだろうし。
うーん、ああなるほど。
そう、まあ、それでいうと、だってあの競輪とかヤジひどいっていうのはやっぱ聞こえるからって言いますからね、相手
に。うーん、なるほど。
そうそうそう。
いやー、それもね。まあ、ヤジは飛ばすもんじゃないですよ、ね、
ヤジ言うなって話です。
本当にだ、無観客でいいんですよあんなもん。人がいるからなっちゃう。
いやいや、今でもね、今あのああいうね、あの行楽場も人が来なくて、しだいぶね、あの、
あ、まあ、
苦しいって言ってましたよ、あの琵琶湖ボートも。
琵琶湖ボートもですか。なるほど。
西川知事が言ってましたよ、西川知事が琵琶湖ボート視察して。
ああ、そうなんですね、言ってた。
そういう番組もやってるんでね、あの BS ジャパンで。
ああ、はいはいはいはい、
琵琶湖ボートになんか人が来るにはどうすればいいですかみたいな番組ね、ちゃん西がやってるんで今。
へえ、そんなことまで。
いろんなもん、いろんな問題を軽視する番組を。
地元すごい手出してますね。
あの人だから、その番組で西川知事って呼ばれてますからね、多分知事になるんでしょう。
知事、本当知事じゃないですか。本当すごいな、あのやっぱシュワちゃんみたいなもんですよね。
じゃあそのうち新幹線作ろうって言いますよ。それもだいぶ昔の話ですけど、
そこ通るかなっていう。
そうそうそう、
やつですね。
もともと通ってるやないかい
ね。はい、ということでございまして、続きまして須田さんからです。
はい。
それを元手に、ガンプラの転売を始める。
おい、ダメだ、ダメダメダメ、一番ダメ。怒られるよ。
すごい、大量購入したガンプラを派出所に置いてるところを部長に見られ、プラモデルが大好きなお前に組み立てる時間をわしからプレゼントしてあげようと最果て所に飛ばされてしまう。
これね、安野さんに続いて富野さんにも怒られるっていう。
二大巨頭に。
二大巨頭に怒られる。
ガンプラの転売ヤーは本当いますよね。
いるよな。あとポケモンカードね。
ポケモンカード本当に。
そうそう。
なんでブームになったのって分かんないんですよね、ポケモンカードがブームになった理由は。
いや、俺高く売れるからでしょ。
ああ、やっぱねえ、なんか、
まあ、あとそれこそあれじゃないですか、うん、なんかそれも時代の話ですけど、
はい、
あの僕らぐらいのやつが子供産んでるから。
ああ、はいはいはい。
子供の頃やってたものはポケモンカードとか今でもやるじゃないですか。ガンプラもそうだし。
確かに確かに。
あとそれこそ最近出た、あのちょっと僕誰かやる人やってる人いたら混ぜてほしいなと思うけど、あのボトルマンもそうですよね。
ボトルマン、あ
ー、ビーダマンじゃんって思っちゃうんですか、もう世代的に。そう、ね、コロコロ世代としては。
ビーダマンからのボトルマン。
だから多分僕ぐらいの年で、
うん、
5、6歳の子供の男の子いたら絶対一緒にやってそうですからね、息子がいたら。
ですね。
だからそういう人が多いから、やっぱ親も熱中するからってなるんじゃないですか、やっぱり。
はいはいはいはい、
結構多いですからね。うちの会社でも一人いて、子供がポケモンカード始めたら結局自分が昔懐かしくなって超本気でやり始めちゃったお父さんとか。
ああ、親子
で。遊戯王とかもそうですよね、世代的に。
はいはいはいはい。
あ、やっぱりそうなってる時代は回ってるんでね。
やっぱそうか。遊戯王やりますか。我々も。
いやー、ボトルマンはそれこそなんか安全の問題上ね、あの、
はいはい、
ビー玉じゃなくなったっていうだけでやってること同じですからね。
まあそうですね。
そうそうそう。
締め打ちとかあるんですかね。
あるある、ボトルもある。
あー、へえ。
ちょっと本気で買おうと思ったもん、まあ、一人でやるの微妙だけど、すっげーいいなと思って。
へえ、わー、そうですね、懐かしいですね、それも、いろいろ。
だから結局そういう風になるんじゃないですか、やっぱ転売も
転売やガンプラもね。あー、なるほどなるほど。さあ、続きましてラストでございます。
はい、
はい、須田さんからですね、こちらも。
はい、
給料日の午前中に全額下ろすのが亮さんなので、4630万円振り込まれたことに気づかぬまま何事もなく回収される。
ああ、それが一番いいですね。
これ平和です、ね、平和に終わりましたね。ま
あ、公務員が間違えて振り込みして公務員が着服するの一番やばいですからね。
大問題ですからね。
それ今日そんな事件ありましたよね。
おや、か なんかありました。
あの不正受給のあの
ああ
のあれか、コロナ の、 あの 事業向けの、あの支援金受給、
はいはいはい、はい、
を国税局の人がやってたっち。
一番やっちゃいけない人がやってます、
ね、そうそうそう
はあ、
確かに、そういうこうやってやればなんか架空の会社作ってできるっていうの分かってるだろうから、やれる人がやるからね。
内部の犯行っていうね。
そうそう、内部犯
分かってる人の犯行っていうね、
そういう感じじゃないですか、きっと。
ああ、なるほどなるほど。
はいはい、
いやー、なんかいろいろありましたけどね。まあまあ、この、大喜利コーナーは、前の作品のやつでも、送ってもらっていいってことなんでね。今回ちょっとそれで届いたのは、先週のお題、アキロさんが映画監督デビュー、そのデビュー作とはというのを、ライコリさんから来ました。
はい、
宿題をやりますってことで、宿題が出されたので送らせてもらいます。本当に大喜利の方を忖度でも選んでくれて嬉しいですという、
あ、言われてたね、なんかね、
コメントはね、来てます、ライコリさんから。タイトル、ボツメール。BOTUMAIL。ボツメール。
ボツメール。
青年、エレガントナノマシンはある日、携帯電話を拾うと死神が見えるようになった。デスノート。この携帯で送ったメールは全てが採用される。これを使って俺はラジオ界隈の神になる。
はい、
というあらすじだ。はい、
ちょっと待ってください。それ、あの、スマホを落としただけなのに、みたいな。
で、
なんか別の
。ちょっと違ったのが。
ちょっと違う。
混ざってますね。
混ざってますね。
というあらすじだが、内容はただエレガントナノマシンさんの過去の没メールが放映される。
必要じゃねえか、それ。毎日のことだ。
不公正で本人による解説付き、入場者特典に没メール集がある。
結局、あの、前回でもそうでしたけど、大体大体はドキュメント映画っていう。
ドキュメントですね。
ドキュメンタリー。
ほんと何なんすかね、あれはね。ほんとドキュメントに来てましたけども。まあまあ、そんな感じでございまして。
はい、
以上でございました。
はい、
次のお題をね、ちょっと考えてるんですけどね。
はいはいはい、
やっぱなんかこう、セリフの、なんかこう、穴埋めみたいなのいいかなと思って。
はいはい、
ちょっとド忘れしたセリフがありまして。ルパン三世の五右衛門のセリフをちょっとド忘れ してしまいまして。
はいはいはい、
なんかまたほにゃほにゃほにゃほにゃしてしまったみたいなニュアンスの何をしたのかっていう、ちょっとそこら辺をちょっと皆さんに送ってもらいたいと。
モンキーパンチをディスろうとしますね。
モンキーパンチ、もうなんかもう
三大アニメ監督をどんどんディスっていこう。
もうなんかお亡くなりになったからってねっていう。何やってもいいのかっていう、そんな話じゃないです。
波川大輔が怒るぞ。
波川サイドに怒られたらこの話は。
波川サイドに社長に怒られるぞ。
じゃあ、もうその、来週までになんか波川サイドに怒られたら、この、コーナーなくてフリートークばっかりになってる。
怒られてたら、波川サイドはどこで知るんだ
よ。どこで知るんだって話ですね。こんなこじんまりでした。
じゃあ、それ募集しましょうかね。
これで募集させていただきます。また、ほにゃほにゃほにゃしまった、みたいな、やつ、送ってください。ってことでございまして、じゃあ、そんな感じでエンディングでございます。
はい、
はい、ってことでございましてね、まあいろいろね、喋ってまいりましたけどね、こういう話もっと聞きたいみたいなのとかね、リスナーさんからあれば掘り下げてほしいやつっていう、ね、あとトーンさんが今回ゲストなんでね、この時事ネタについてなんかバッサリ聞いてくださいみたいな、
は
い、ご意見番的、はい、
それが分かんない
それは分
かんない、
あ、その和田アキ子さん的なねポジションでね何かしらね、バサッキ、
俺もじゃあ、なんか来週は体調不良で休んだりしますからね。
え、誰か代わりの人来るんですか。
ミスタートロって
出てくるからね。ミスタ
ートロ、あなた何してらっしゃる方なんですか。
シャチホコだけにね、名古屋でね、いいじゃないですか、うん まあまあそんなね、感じのいろんなねメールをね募集してますんでね、皆さんからのメールを募集してます。まアドレスの方は別ドットだからねatmarkgmail.com までということで、はい、bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いしますっていう、
来週お願いやります、
感じでございますね。もう本当にすごい、300回が近くなっては来てるなという感じなんですけども、
はいはいはい、
そろそろなんか来、まあ来月なんですよね、300回が。
そうなんですね。
そうそうそう。だからその感じで、なんかそろそろなんかしら特別コーナーへの募集とかもねしていきたいなとは思ってたりするんですけど、はいはいはい、まあまあ来週ぐらいでも募集をかけていこうかなとは思ってるんでね、なんかちょっとよかったらまあ皆さんちょっと聞いてみてくださいっていう、300回盛り上げましょうっていうことをね。
300回はすごいな、300回。確か295回か、今回。
295なんですよ。もうカウントダウンしていかなきゃぐらいの感覚でね。
そう、来月の2回目でもう300回。
そうだ、そうです、そうです。もうそういう感じなんですね。ちょっと、そろそろなんかこう、やっていかなきゃとかね、思ってはいるんですけど、なんか、とりあえずなんか、アンケートとかね、取れたらいいなと。なんか、
はい、
アンケートっていうか、
いつも取ってるや
つ。いつも取ってるやつではなくて、なんていうかね、その、メールアンケートというか、なんかこう、項目をいろいろ書いてもらうみたいな、はい、その、全員呼ぶのが。
別ラジオどこで知りましたか？
そうそう、それは欲しいですね。別ラジ歴何年ですかと。そういう。
よくメールのアンケート答えろってやつ。
そういうやつ、そういうやつです。なんか、まあ、ボケでもいいですし、まあ、何かしらの項目をいくつか、その作っといて、それに関して答えてもらうっていうのを、なんかリスナーさんには協力していただきたいなっていうのは今後ね、ちょっと考えてます。まあ、200回の時に人を呼びすぎてるっていう問題があるんで。
はいはい、
反省を踏まえて、ちょっと、僕と良縁だけで、ちょっと、
ね、原点を。
原点で、やって、それで、いろんな人から、意見もらって、それを読んでいくっていう形にできたら。
原点っていうことはあれですね、明らかに状況ってことですね。カラオケでやるんじゃない、原点。
ああ、そういうことか、カラオケ。
違うんですか、カラオケ。
あれはもうエピソード0。エピソード0でいいです。
なんだ、エピソード0。
いや、でも、リモートからが本当にね、なんか人が増えたって感じがあるんで、でも、リスナーが。
まあね、それこそ、このコロナ禍の前からリモート収録やってますからね。
本当にね、先取ってますから。
先取って
ます。リモートって言葉がない。
ないですよ。
もう、それが普通なんですよね、リモート収録っていうのは。まあまあまあ、そういう時からやってたりはするんですけどね。まあまあ、そんな感じで、いろいろ、まあ来週までにいろいろ考えていけたらなというふうな感じのことを思ってます。そんな感じで、ございまして、あとなんかお知らせとか、そうですね、ありますかね。
お知らせ、一応ですね、YouTube でチャンネルやっております。
はいはいはいはい。
はい、ということで、それで一応、まあ、気ままに適当に、動画を上げたりとか、あとはさっきほども言いましたけど、ルイタンさんとラジオみたいなものをやってますので。
はいはい。
まあ、第1回目もかなり好評着
好評
好評というか、なんか、ね、まあ、このかあの普段のこの感じとは違う感じでちゃんと、
うん、
ちゃんとというか、なんか、ね、やってますので、
はいはいはいはい、
はい、まあ、適当というか、真面目なことをちゃんと茶化していこうっていうコンセプト
で、ね、はいはい
はい、
はい、あ、もうちゃんとやってくださってるっていう、
よかったらご興味ありました
そうですね、皆さんよかったら聞いてみてくださいっていう、
はい、
YouTube でですね、あるということなんで、そういう感じですかね。じゃあ僕からのお知らせとしましては、まあ、ガチェックスピンさんのね、アンジェリーナ3分の1さんがね、メンバーにいらっしゃるんですけど、その方の、特番が今度 TBS ラジオでやるらしいです。
あ、そうなんですね。はいはいはい、
TBS ラジオで、夜8時、6月19日日曜日夜8時から、1時間特番を、タイトルはアンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶うということでございまして、
はいはい、
こちらの方、今、メールもね、メールテーマ、募集しております。6月10日までだったかな。なんかこう、皆さんの夢、大きな夢、小さい夢でもいいので、皆さんからの夢をリスナーさんから募集してるみたいなんでね、いろいろ皆さん、メールを送ってみればいいんじゃないかなと思ってます。ということで、もう本当に異例の大抜擢だと思いますね。特番をするぐらいまで。なんかすごい、バブルが来てると思うんでね。皆さんよかったらラジオバブルが来てるんでね、
分かんないです
ね、アンジェリーナさんにね、もう跳ねてますから、サンデージャポンも2回出てますからね。
あ、そうですね。
そうなんですよね、いろいろこういうサンジャポファミリーになってるんですかね、そういうのとかもあるんでね、皆さんよければこうアンジェリーナさんの方も押していただけたらと思ってますっていう感じでございますかね。そんな感じで、
そうやって考えるとあれですね、前回と比べて大きく変わったことは、
はい、
あの推しが卒業したので連絡することがありませんという
あ、卒業されたんですね。
さあ、しましたね。
あ、坂道系の、
あのセントフォースですからね、彼女は。
あ、そうなんですね。
それちょっとびっくりしましたけどね、いきなり卒業した次の年に、次の週にセントフォース。
え、じゃあソロでなんか。
いや、セントフォースですから多分お天気お姉さんとかアナウンサーですよ。
ああ、なられるんですね。
うん、だからちょくちょくあれじゃないですか、あのなんだ、なん誰だっけ。あ、でもちょくちょく番組は出てますよね。
はいはいはい、でもなんかやってましたね、はい、
そうそう
そう、あ、神田伯山さんですよね。
そうそうそう、
爆笑問題と。
そうそう、絶対です
ね、出てましたね。うん、
はいはいはい、
とかね、まあまあそういう感じで、でも神田伯山の
な、はいはい、あれですね、別に事務所変わってよかったなと思ってるんで。
ああ、なるほど。まあまあまあ、いろいろ。
ただそれで言うと、あの、はい、この前のね、あの坂道で言うと、バースデーライブにドッキリ出演とかそういうことはもう絶対できないんで。
はいはいはいはい、
うん、そうそうそう、
もうユニットは追っかけなくていいかなぐらいの。
まあまあ、それはそれでまあちゃんと追っかけてますけど、
はいはい、
そういうサプライズはねえんだなと思って。この前の日産スタジアムのやつ、
はいはい、
うん、結構救命 OG 結構出てたんで、
うんうんうん、
ってなのに、もう彼女はそこには該当しない。
ああ、なるほど。
もうあの、ね、事務所変わった時点で、
事務所へ移籍したから。
実際事務所変わった人は結構はぶられてますからね、事実上。
へえ、そうなんですね。
だって、まあ、名前言うと新内さんもそうだし、
はいはいはいはい、
で あとは最近だとあれか、名前は聞いてみた、太田プロに行った人。
ああ、そうなんですね、そういう人もいるんですね。
そうそうそうそう、あ、いくちゃん、くちゃん、
あ、はいはいはいはいはい、
もう結構すぐはぶられますからね。
へえ、そうなんですね。
そうそうそう、まあでも別の仕事がねっていう、
まあまあまあ仕事があるだけね、
そうそうそう、
いいと思います。はい、っていう、まあ、推しのお知らせでございました。以上ですかね。まあ、そんな感じでございましてですね、別ラジの第295回でございました。はい、お相手はアキロと。
どうでした。
それでは皆さん、さよなら。
はい。